はい、1週間ぶりのご無沙汰でございます。6月14日水曜日となりました。トランクルームスタジオ、今週もお送りしていきたいと思います。よいしょ。
はい
はい。
なんか今日はハキハキしてますね。
あ、そうそうそう、ちょっとねこのハキハキパターンも、うん、某 FM ラジオのオープニングから、う
ん、はい
はい、撮った感じです、はい、皆様お仕事お疲れ様でございます。
あ、なるほどね。マンボウのエンさん、
うん、はい、
今お名前ちょっとあ、ね、
ここは不正しますから。
はい、
はい、感じ取れてくれたかな。
声質的に
あの番組もオープニングとか何にも流れずに、
うん、そうだね、
時間が帝国になったらその人の言葉からまず始まるじゃないですか、
うんうんうんうん、は
い、そんな感じで、はいはい、ちょっとハキハキパターンの始まりね、なんか自分のオープニングあんま好きじゃないんですよ俺。
そういうこと言わないでね。
だからちょっとね試行錯誤しつつもね、
はい、
揉んでみようかなと思っている次第でございます、
は
い、
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。6月14日です、はいはい、
もう暖かく、どんどん暖かくなって、
そうですね、
夏に向かってますけど、
はい
ね、
いやいや、スタジオ暑い暑い
暑いんです。そう、この間ね、
うん、
もうちょっとまだ涼しいぐらいの時なんだけど、
うんうん、
あのですね、鎌倉に行ってきまして。
お、鎌倉、はい、
はい、で、いいね、なんで鎌倉に行ったかというと、うん、庵野もよこさんってあの漫画家さんがいらっしゃるんですけど、
はい、
花魁とか、あ、桜蘭だ、桜蘭とか、
うん、
あと働きマンとか、
うん、
おちびさん、あ、そうそうそうそう、うん、あのビーム出してる風の、
はい、僕今働きマンのポーズをしてました。
あの、あのね、
菅野美穂でしたっけ、ドラマ化したの。
あ、そうそうそう、はいはい、多分そうだと思う、
うん、
とか、あとは新聞で掲載されているおちびさんっていうショート漫画というか、はいはい、まあ、1ページで終わる漫画を書かれてるんですけど、
はい、
その方のおちびさんがですね10周年ということで、
うん、
原画展を鎌倉でやってたんですけど、
はい、
なんとやってる会場が、
はい、
庵野もよこさんのご自宅なんですよ、
は
い、
へー。
で、あの、皆さんご存知かと思いますけど、庵野もよこさんの旦那さんといえば、
はい、庵野秀明、
はい、
はい、
庵野秀明さんですね、
うん、
はい、ですから庵野秀明監督と庵野もよこさんのご自宅に伺いまして、
すごい、
文字通り伺ったんですけど、うん、まあ、もうね、そこに行くまでに、あの、北鎌倉じゃなくて鎌倉駅から、
うん、
山の方に行ったところにあるご自宅なんですけど、もうね、やっぱ紅葉ってになったらやばいなっていうぐらいモミジがいっぱいあって、
あ、
その一般家庭にもすごい植物が多くて、
はい、あそこら辺の土地はね、なんか
もう、
う
ん、
海で道路挟んだらすぐ山ですからね、
うん、
そこは、はい、
いや、もう本当にね、あ、目が良くなるというか、すごい綺麗でしたし、その庵野亭もね、良かったですよ、まあ、もちろんおちびさんの原画、うん、生の原画を見れたのもすごい良かったんですけど、うん
ね、ファンにとってたまらないですよね、自宅行けるん
だ。しかも入場料200円だよ。
へ
ー、もうびっくりで、スタッフさんも優しいっていうかね、
うんうん、
あのキビキビしすぎず、あの、その、あのおちびさんなんで、
うん、
お子さんも結構いらっしゃったです、うんうん、親子連れで見に来てる方も多くて、スタッフさんもすごい臨機応変に対応してくれたりとかしてて、
はいはいはい、
もうね、いや、よかったですね。っていう。だってさ、玄関上がったら、上がるっていうかさ、玄関の前に行ったら庵野っていう表札があるんだよ。うわーってなりながら。
確かにファンにとってはやっぱりそれ、ね、いいですね、
まあ、そこでおちびさん の, あのグッズも買ったんですけど、
うん、
まあ、夫婦つながりというか、
うん、
でですね、
うん、
あの新ゴジラの缶バッジも、うん、
へ
ー、販売されておりました。
あ、それが今リュックについてるやつ。
そうです、あの、
はい、ね、ゴジラの要素っていうか、これ見た人じゃねえと分かんないですけど、
ね、缶バッジで無人在来線爆弾、
うん、いや、あのシーンはしびれましたね、
これとね、あとなんか名セリフ缶バッジっていうので売ってて、
うんうんうんうん、
この国はまだやれるとか、
あ、はいはいはいはいはい、
あとゴジラを漢字で書いてあったりとか、
うん
うん、それが売ってて、
へー、
それで買ってきました。はい、
いや、
非常に
いいですね、無人在来線爆弾。
そう、でも知ってる人っていうか見た人じゃないと、この人は 何をみたいな。
テロリストですよ、これ。缶バッジの上ちょこっと新ゴジラって書いてありますね、
うんうん、はい、だから 私は捕まりませんはい、はい、そんなトランクルームスタジオですけどね、
はい、
だ
い
ぶ気候的にいい、
そうですね、はい、
まあ、もうちょっと行くとね、
うん、
大地先生が溶け始めるっていう真夏がやってまいりますけど、
暑いですね本当にもう、はい、
さっきさ、ハキハキしてちょっとやるとかって言ってたのに、なんか今どんどん溶けてる。
スタジオの暑さにやられてきたん
です。いや、そこは根性で頑張ろうよ。
はい。
はい。じゃあ、今週もお届けさせていただきたいと思います。トランクルームスタジオ。
トランクルームスタジオ。この番組は、もともと共通のラジオ番組リスナーだった大地とミオがお送りする、ぼんやりトーク配信系インターネットラジオ番組です。
本日も都内某所の RF スタジオブースナンバー295よりお送りします。
それではお耳のお付き合いよろしくお願いします。はい、6月14日水曜日でございます。1週間ぶりのご無沙汰でございました。トランクルームスタジオ、本日もお耳のお相手パーソナリティの大地です。
はい、パーソナリティのミオです。
はい、
よろしくお願いします。
いや、それ腐らせ担当言おうとしたでしょ
今いやいやいやいや今の白菜が危険なんだよな
今週は何の野菜をおじゃんにしたのかなっていうコーナーがね
白菜
これマジで叩かれそうだからやめよう
、はい、いやでもね、あの頑張って、
はい、
あの保護してますよ、うん、野菜たちを。
はい、頑張れ冷蔵庫ということで、
はい、いつも、ね、はい、日立さんにお世話になってますはい、そんなねトランクルームスタジオですけど、うん、
今週は何について。
なんかね、
うん、
今引っ越した家の近くが幼稚園と小学校があるんですよ、
うんうん、
で今日も、
うん、
ここ来る前に、
うん、
なんかやけに音楽が流れてるなって思ったら、うんうん、ソーラン節が、
懐かしい、
ソーランソーランみたいな、はいはいはい、なんかこう聞こえてきて、あ、今日運動会なんだ。でその前の週はあのね、幼稚園の運動会でね、
うん、
なんか3代目の曲が流れてました、
ね、あ、なんかそういうのありますよね
うんうん、うん、
結構運動会で最近の流すみたいな。
そうそう、というか、
うん、
私たちって言っちゃっていいのかな、多分大地先生も同じだと思うんですけど、
うん、
運動会なり体育祭って、うんうん、秋じゃなかった？
そうね、いや僕はね春、
うわ、
春の学校でした。なんだろうね、秋にやるもんなんだよね普通ね、やっぱり。
私はもう秋でしたね。あ、でも高校の時がもしかしたら春だったかも。
もう暑すぎるから春になったのかな。やっぱ文化祭とか重なっちゃうから
な
のかな。
なのかな。
うちは、
うん、
高校がどっちだったかな。まあ ちゃんと開催した時期が明確に分かるとかいうのが覚えてるっていうのが、小中の体育祭は、うん、体育祭とか運動会は春だったんですよ、うん、春の学校だったんですね。で小学校の時転校して学校をまたいでも春だったんですよ。
おうおうおう、
だからもう一般的にも春みたいなのが浸透してた時だとは思うんだけど、
まあね、僕たちの間で結構何年かのギャップがあるのでね、
うんはい、
なんとも、ね、
はい、
言えないですそう、私はもう小学校も中学校も秋だったんですよ、
うん、
多分その高校が春で、まあ、その文化祭とかぶっちゃうっていうのはあるけど、小中って文化祭っていうものがないからなのかなと思って、うん、でもまあ最近の小中も春に、まあ、幼稚園もそうですけど春にやってるので、
うん、なんか秋ってやたらとなんか行事ものが多かった気がするんだよな。
うん、
体育祭しかり、
うん、
学芸会、
あ、まあ、今学芸会ね、
学芸会やったり、まあ、文化祭と学芸会は、まあ、一緒っちゃ一緒にするのもあれだけど、あと合唱祭もあったし、
あ、うんうんうんうん、
っていう感じでなんだかいろいろあった記憶がありますね。はい、
いやね、そこでなんか結構、うん、あ、どんな自分の時どんなんだったかなとかって思って、
うん、
振り返ってて、で、まあ、今日その話しようかなって思ったんだけど、うん、
はい、
いやもうね、うちの高校は頭おかしくてあのですね、私ちょっと名前を出すとね、
うん、
あの後で、
うん、
あのクレームというか、あの苦情が来たら怖いので名前は言いませんけど、
はい、
世田谷区にある女子校だったんですけど、
うんうん、
もうあれですよ、花も恥じらう女子高生ですよ。
続けて
ひどいひどいよまあね、セーラー服だったんですけど、まあ、そこの学校が、私立で、幼稚園、中学校、高校、大学が つながってる学校で、
はいはいはい、
で大学は小田原の方にあったんですね、
うんうんうん、
で中学校高校は、まあ、校舎一緒なんですけど、うん、もうグラウンドがもうとにかく狭くて、
あもうそうね、中高一貫校って大体グラウンド狭い、ね、
狭いというかあのコンクリートばっかりみたいな、
あ俺もわかるよ
感じなので、もうとてもじゃないけど、はいはい、ここに全生徒を集めて運動会なんて、うんまあ、まず無理だし、
はいはいはいはい、
っていうことで毎年、春の体育祭だと、うん、大学の、グラウンドを借りてやってるんですね、
はいはい、
でも早朝からさ、小田原だよ、小田原、
そうね、大変ね、
小田急線あのもう激混みな小田急線に乗ってさでしかもあの体操着を着ていかないといけないから、
うん、
もうその時期なんて、まあ、半パンですよ、
うんうん、ハーフパンツね、
ハーフパンツ、うん、もしくは暑いの我慢してジャージ、
うん、
いやもう本当恥ずかしかったでそれでね小田原まで行って大学の、うんまあ、こうグラウンドでやるんだけど、
はいはい、
でまあ、各その1年生2年生3年生で催しっていうかダンスをやるんだけど、
はいはいはい、
それが終わって、
うん
まあ、後半の、まあ、ここから後半戦になりますみたいなところで、
うん、
各部活の、
うん、
いやパレードみたいな行進みたいなやつがあるんですね、
はいはいはい
はい、で、まあ、それこそ、
うんうん、
多分運動部全部かもう部活動全部だったかちょっと覚えてないんですけど、
うん、
あれがあの順番がその歴史が古い順からこうスタートしていくんですよ、
うんうん、
で私ソフトボール部だったんですけど、
うんうん、
ソフトボール部がその私の代の時にはもう激弱だったんですね、だからそのバスケットとかバレー部に比べたらもう全然弱くてというか人数も足りなくてみたいな感じだったけど、歴史だけは一番古いから、一番最初に更新をしていくんですけど、まあ、腐っても運動部ですよ、更新の仕方でこう腕がちゃんと上がってないといけないとか、
う
ん、足のこう上げ方がこうもっと90度にとか
厳しいですね、
うん、でそれをメンバー部員たちと一緒に合わせていかなきゃいけないんだけど、
うん
まあ、言うても5月6月ぐらいだったけどもう暑いじゃん、
うん、
で暑いさ炎天下の下でさ更新をしてるわけで更新グラウンドをぐるっと回って更新して、要は中央のところにこう入ってい くんですけど、
はいはいはいはい、丸一周書いて
トラックを一周して中に
中心に
入っていく感じ、
はい、
でそっからが地獄で、うん、全部の部活が入ってくるまでずっとその場で更新をし続けなきゃいけないわけ、全部の部活が同じようにトラックを一周して中に入ってくるまでもうその中心で、
はいはい、
要は足踏みみたいな形でやんなきゃいけないわけよ、
はい、
もう本当に本当に死ぬかと思って頭おかしいでしょ
あの最後のピーピッピッピッ
までで やんなきゃいけない、そうでマネージャーが、はいはい、あのソフトボール部っていうあの、まあ、部活のプラカードを持ってやってるんだけど、うんまあ、その子も大変なわけよ、
うん、確かに
マネージャーで普段さ運動してないから、
うん、
もうひたすら前の方でプラカードを持って、
ね、
もう足を90度に上げて、うん、で後ろの人たちも90度と手をずっと振り続けて、もうねずっとやってるとただクラクラしてくるわけ、
うんうんうん、
そうするとずれてくるんだけど、
うん、
まあ後でねその先生に、
うん、
お前たちはこうなんかやる気がないのかみたいな感じで怒られるぐらいだったら今死んだ方がいいっていう
先生はあれなんですか、厳しかったんですか。
厳しかったですね、あの女性だったんですけど、
うんうん、
やっぱりその男性の先生と女性の先生で教え方の質は全然変わってきますね、
うん、まあ確かにね、
うんうん、あのやっぱり女性同士のね、
うん、
あの部活動はあんま良くない。
あ、まあ、そうね、うん、なんか
それこそ今だったらもう問題になるからそんなものはないけど、
うん、
男の先生ってやっぱり手挙げる、あの部活運動部だったらやっぱ多い、
まあ、
そのボール投げたりとかね、
まあね
うん、今なんかやったらもう多分そこ問題になるんですけど、
ね
ね、で女の人ってやっぱそういうのがない、まあ、手挙げたりとかっていうのはまあないんですけど、
うん、
その分結構口が言うから、
うん確かにね、
あのメンタル的にやられる。
確かに、うん、はいはいはい、
もうね何人もやられましたよ。
きつそう、うん、いや
そんなねちょっと頭おかしい高校生活をね過ごしてで、まあ、
うん、
まあね、運動会っていうか体育祭って聞くと、うん、ああきつかったなって
あんまりあんまいい思い出じゃない。
そういう思い出じゃない。
体育祭ね。
そんなわざわざなんかそんな遠いとこまで行って何が楽しくて更新せなあかんねんみたいな感じでしたけどね。
へ
はい。大地先生は
俺
あのなんかあれですか、体育祭とかちゃんと行ってたの？
いや僕はもうあの行事ごとちゃんとやるタイプですね。ちゃんとやるタイプ。
なんか運動部とか入ってた？
いや僕長続きしない運動部ですしね、幽霊部員でしたけど。
なんかその体育祭の時とかって
はい、あなんだろう、うん、
どんな感じだったの？
どんな感じ
もうなんかみんなやろうぜみたいな。
あーいやーちょっとそこまでもそキャクラスのキャラ的にその立ち位置じゃないみたいな感じではあります。
あれあの角の方でなんかあ盛り上がってんなみたいな。
いやいやそんなクールな感じでもないしあの
サボりはしなかった？
サボりはしてないです。
お
うただ怒られない程度にみんな やるっていうだけです。で、はい、中学校の頃はそれこそ、うん、あんまり運動もできるタイプではないので僕は、はい、
お
なのでしかもいや今考えれば多分うちの中学のレベルがすごい高かったんですよ。運動できる子すごいいっぱいいた、うん、
へ
でうん、まあそんな中、まあ、体育の中では、うん、極端にできはしないけど、まあ、うん、劣等生に片足突っ込むぐらいの感じでしたよ本当に僕は。
一番中途半端な。
そうできないやつは俺よりもっとできないんですけど、
うんうんうん、
俺よりできるやつすげえいっぱいいるし、
そこそこできるみたいな
はいはい、あのいやでも自分でもちゃんとできたよとは言えないぐらいの成績でしたよ。でもちゃんと周りの成績やっぱり良かったから、
うんうんうん、まあその台によってね、
デブはデブで動けないじゃないですかで
デブとか言わない
ブーデーはブーデーで動けないじゃないですか。でがっつりねこうアスリートチックなやつらはいるわけですよ、やっぱどこの学校にもね、
うんうんうんうん、
でやっぱそういうやつらのレベルがマジで高いですやっぱり。
あ
で
どっちにもいけないみたいな感じ
その僕は、うん、一言で言うと体型がひょろいんです。
もうね、うん、ちょっと身長からその体型ってちょっと大丈夫って思ったりとかしますけど、
ね
はいうん、大地先生
あの筋肉質ではないんですが無駄な肉がない分筋肉質に見えるパターンそうい
や
あのあ、うん、そうなんですあのはいまあそういう感じなので、
うん
はいまあ、上にも追いつけないし下からも、まあ、あんまり追い上げられないっていうので一番努力をしないタイプだったのではあるんです。でまあそんな中3年間のんびり過ごしたのがはい中学生でしたね。
特になんかその係みたいなやつとかもやんなかったんですか？
なのでこう、うん、そういった行事ごとで活躍できる場がないということで、
うん、
まあ高校生になってからですね僕に生徒会という場所ができまして、うん、僕は運動会体育祭の運営側に回るわけですね。
あ、はい、はいはいはい。えそれはあれあの1年生の大玉転がしでしたみたいな感じ？
それは放送委員に任せます。
あちゃうのね、
はい、あのどちらかというともうこうスケジューリングを組んで、
うん
放送委員何やってとか、
うん、
でここで2年の体育員のやつらがこう、うん、機材を準備するからみたいなのを、うん、やる。
そういうのってあれなんだ、生徒が決めるんだ？
あまあ先生と一緒になってるんですけどね、
はい、
で何々やって何々やってって何々やってっていう係を3年間やってましたそうなんです。あのなのでいやでも、ね、みんなで一丸となって頑張るぞみたいなのも僕はもう全然好きなので
好きとやるのはまた違うよ、
はい、そのね、はい、マラソン大会もね、
うん、
こう走る手間が省けるから運営側に回ったとかいうのもあるけどあるんだけど
それがもうメインでしょ、
ね、ちょっと体育祭の話も進んで体育祭ではまあそういったまあ競技への参加もまあある程度はしてましたよ、はいまあ、まあ主に生徒会活動がメインだったっていう話です。
いや未知の世界だな全然そういうの やりたいと思わなかった。やりたいっていうかできないから、
はあ、
もうねそういうのやってる人すごいなって思うけど。
いやいやいやいや全然ただ座ってるだけだったんで僕は何もしないです。本当に
指令を出すみたいな。
そうただですね僕がこうこれ今までのこう小中高の体育の授業の中で一番輝いたのが、
うん、
高2の体育祭なんですよ。
お結構いい時期じゃない？
ね、ちょっとねあの競技を説明するのがすっごい難しいんだけど、
うん、
なんつったっけな、
サボテン
最有機、
最有機、
孫悟空みたいなやつ。
何それ、1ミリも伝わってこないんだけど。
あのクラス全員が、俺以外のクラス全員が一列になって、
うん、こうそれ横一列、縦一列、
横一列、
うん、
馬跳びの馬みたいな格好するわけ。
あ、はいはいはい、
で背中を、
うん、
今日両脇抱えられながら走っていく、
はい、両脇抱えられ
ながらなの？俺を左右から持ち上げるクラスのクラスメートがいて、
うんうん、走る時も抱え、あの
サポートして、3人で走るんです。俺がみんなの背中の上を走って。
結構あれだね、簡単じゃん。そしたら、
いやいやいや、そこがですね、みんなのキャパシティを俺が超える瞬間が来るんですよ。こうあるあの背中の上を歩かれた馬たちは、うん、こう次の道を作らないといけないから、列の先頭に回るわけじゃないですか、
うんうん、
俺が早すぎて追いつかないっていう事態が出るんですね。
それ
でなぜだかみんなは、あの、うん、他のクラスのやつは、
うん、
なぜだか分かんないですけど、
うん、
一歩ずつ背中を踏んでいくんです。
あ、一つ一つ踏んで、はい、
そこで大地がですよ、うん、大地の出番ですよ、
うん、
ひょろい大地が活躍します。はい、3人飛ばしです。
それさ、飛ばされる時のさ、
はい、
あの人ってか、その飛ばすのに踏み込むじゃん、
うんうん、
その踏み込む人って結構痛くないの？
その話を今からする
んです。あ、ごめんね。
はい、みんながうずくまっていくんですね。ある程度勢いがついてくると、
うん、
着地の衝撃もさることながら、うん、蹴り飛ばす力も来るわけです。
もう人を人とも思わない感じで。
あ、僕結構そんな感じがあったと思います。
当時もうだって馬でしょみたいな、
馬でしょ感じがあったと思います。あの子、中学の時は僕より体重軽い子もいたので、
うん、
その子がね、その上を渡り役だったんですけど、
うん、
こうある程度体も大きくなってくる頃にはですね、僕がいつの間にか一番軽いというか、
まあそれもそれで、
まあそういう部類に入ってまして、
はいはいはい、
こうね、クラスのみんなを蹴飛ばしながらこう歩いて、まあその種目だけ僕1位みたいな。
でもあれで、それで1位は取れた。
1位は取れてます。はい、もうなんかあれですね、
後でなんかこう、
いやいや、全然全然、いや、あの僕その頃さん付けで呼ばれてたんですけど、大地さんの足だと痛いっていう感じで、
それ踏み込まれたと着地された馬たちでしょ。
こうある程度こう進むじゃないですか、
うん、
道がなくなるんですよ僕だけ。
あ、他のチームっていうクラスはもう
一生懸命エフォエフォやってんのに、一歩ずつ歩くたんびにこう馬が道を作っていくっていう工程を繰り返してるのに、
うん、
僕だけ馬が追いつかなくなる事態が発生するんです。
いや、それはなんだろう、チーム戦としてどうなの。
いやいや、もうこんなそんなの馬が悪いんです。馬が悪い、馬が悪いんです。何うずくまってんだって話です。
うわ、
はい、っていうね、
団体競技向かなそうだよね。
いやいやいや、僕は、あ、まあ、
もうすでにあれじゃん、今の感じだとさ。
いやいや、まあ、それでもね、あの、うん、僕のね、ために道を作ってくれたね、あの馬たちには感謝しています、はい、今も馬たちって言っちゃったんですけどね。まあそんな高校生の時の体育祭の思い出でした。
はい、いやね、それぞれ、
はい、
結構いろいろありますね。
はい、まあこんな感じでしょうか。
ですね。いや、もう大地先生の内面がこうちょっと垣間見えた回じゃないですかね。
僕はあの本当に吐き溜めみたいな、
い
あの小中高生活を送ってるので、あんまりいい思い出はないですよ。
今度ね、大地先生を見かけることがあれば、
見かけることが
ない、見かけるとか会うことがあったら、大地先生のね、目を見ていただいて、
はい、
自分をどういう目で見ているか。あ、馬だ。
いやはい、終わるよ。
はい、はい、今日もね、ありがとうございます。
はい、今週もお付き合いいただいてありがとうございました。
はい、
はい、ということで、うん、まあ皆さんもう運動会やるところはもう終わってんのかな。そもそも学生は聞いてるのかな、これは。
どうなんだろうね。
ハッシュタグで運動会の思い出とかも送ってくださいね。
うん、
はい、
お待ちしております。
はい、ということで今週はこれにて失礼したいと思います。
はい、
はい、来週の放送6月21日となりますのでお楽しみに。はい、ということで。それ好きだね、本当にね。
ちょっとあの、
はい、
1日1回は、
はい、
1日1回じゃない、1放送1回、
はい。あの皆様もうちょっとで飽きると思うので、はい、頑張ってくださいね。はい、それでは今週お耳の相手、はい、トランクルームスタジオパーソナリティ大地と
ニオでした。
はい、それではまた来週まで、さようなら。
クラブ久しぶり。トランクルームスタジオとやめてよ。
ごめん今のタイミングが悪
い。
今のタイミングが、
はい
はい、
はい、トランクルームスタジオ最後までお聞きいただきありがとうございました。今月のメッセージテーマは
ドラスタ的2017年上半期報告会。2017年も今月で半年が過ぎようとしています。目標を立てた人もそうでない人もこの半年間皆さんが何をしていたのかトラストと一緒に振り返ってみませんか。
皆様の上半期報告をトラストメッセージフォームツイッターにて大募集中です。皆様のメッセージお待ちしております。
ミオさんの半年間はどうでしたか。
野菜の管理が難しい。